説教希望への勇気増田琴牧師。
降誕前にイエス・キリスト救い主の降誕を覚えて歩む時期となりました。今朝は恵泉女学園高校スプリンガーズの皆さんをお迎えして素晴らしい演奏が行われました。共に礼拝を捧げて主を賛美することができる恵みに心から感謝をしています。バッハの心に主イエスをは思い出深いとても好きな曲でもありますので、そんなことを思いながら耳を傾けていました。そうしながらふと一昨日からこの今日の礼拝のために準備しておられた皆さんの姿を思い出していました。当たり前のように素晴らしい演奏をしておられるけれども、実はご親戚の方が愛する方が重篤になられて急遽富山まで飛んで行って、そして昨日とんぼ返りして、そして OX の演奏をして、また今日も演奏してくれている人もいます。また期末試験が終わって度重なるこうした演奏会を経ながら、本当に体も心も緊張してギリギリのところで体調を崩してしまって、今日来られるかどうかドキドキしながらこの時を迎えてくれた人もいます。当たり前のように素晴らしい音色を響かせてくれているけれども、実はそれぞれに事情があり、またそれぞれにはとても大切なことがある中でこうして演奏してくださっているということ、そのことも私たちは心から感謝をしています。そしておそらくここに座っていらっしゃる皆様もそうだと思うのです。当たり前のように何気ない顔をして賛美歌を歌い祈りを合わせておられるけれども、そこにはいろいろな思いがあり事情があるでしょう。時には心が潰れるような思いがあるかもしれません。それとも私たちは今日主を賛美しようとこのところに集ってきました。私たちがイエス・キリストを迎える、救い主を迎えるというのはきっとそういうことなんだと思います。状況がすべて揃ったからとかうまくいっているからというのではなくて、むしろトラブルがあったり思いもかけないことが起こってくる中で、しかしそこに神様が共にいてくださる、そのことを知らされる、クリスマスはそういう時なんだと思います。スプリンガーズの皆さんがいろいろなことを乗り越えて勇気を持って今朝の演奏をしてくださったことに励まされて、この時をご一緒に過ごしたいと思っています。イエスの母となったマリアも思いもかけない状況に置かれた一人でした。マリアは御使いによってあなたは子を宿していると伝えられました。マリアには婚約者のヨセフがいました。これから家庭を築いていこうとしているところでした。大変驚いたマリアはやがてこの身になりますようにと答えます。この身になりますようにというのは決して簡単なことではなかったと思います。結婚する前でしたから、この当時もしそれが社会的に公になるならば、当時の社会の中では場合によっては死罪にも当たることだったかもしれません。この身になりますようにという言葉はいろいろな英訳聖書があるんですけれども、英語の訳によっては Let it be と書かれているものがあります。 Let it be、 そうなりますように、そうでありますようにという意味なのだと思います。時にはあるがままにと訳されることもある言葉です。主の御心、私に対して行われるのでしたら、私の身にそれがなりますようにということですね。すぐにそう受け止められたわけではありませんでした。 マリアはなぜですかと答えています。自分の思い通りに言っているときには、私たちはそうなってほしいと考えています。自分がこうなりたいという姿に近づいているときには、そうなってほしい、そう思えるでしょう。でも全くそうではないときはどうでしょうか。大事にしていた関係が壊れてしまったり、病気になったり、思いがけない形で私たちに降りかかってくることがあります。前にもお話ししたことがあるんですけれども、人生には3つの坂があると言われていて、それは上り坂と下り坂とまさかという坂なんだそうです。人生にはまさかという坂がある。上り坂登ってるとき、そうなってほしいと思うかもしれない。でもまさかのときどうでしょう。トラブルが起こってうまくいかないかもしれない、この身になりますようにって言えるだろうか。いや、むしろああもうどうぞ勘弁してくださいとなるかもしれません。マリアも決してすぐにこの身になりますようにと答えられたわけではありませんでした。どうしてそんなことがあるでしょう。不安もあった。 100% 受け入れられるということではなかったかもしれません。人間にとって不安や恐れや逃げ出したくなるような気持ち、そういう思いを抱えながら、それでももし私のこの人生、この体、私が今やろうとしていることで神様が計画をしてくださることがあるなら、それが今起こりますように、そうつぶやくことができる。そのために私たちには信仰、信じるという支えが必要なのだと思います。マリアは赤ん坊を産み育てていきます。一人ではありませんでした。ヨセフが共に家庭を築いて自分の子供として育てていくことを決心したからです。二人は思っていたような形で家庭をスタートさせたのではありませんでした。きっと自分の中にはこうだったらいいのに、こうやっていこうという夢や希望があったと思います。そういうスタートではなかった。それは二人の関係を壊してしまう危機の時でもありました。私たちは思うようにいかない時には力を合わせればと思う。でもそうならない時が多いことも知っています。うまくいっている時には信頼し合えるのに、思うような形になっていかない時ほどそのことに耐えることが辛くて、つい相手をなじったり非難したり辛く当たったりしてしまうことがある。相手が悪いと思っているというよりも、自分が思い描いたようにならなかったということに耐えられない、その事実が辛いからです。ありのままを受け入れると言いますけれども、誰しも自分の中に理想とする姿というものを思い描いていて、それが崩れてしまうと悲しいのです。家族の形や人との関係のように目に見えないもの、とても壊れやすいのです。そして私たちは自分の心や大事にしていたものがバラバラになってしまうような気がすることがあります。そうすると、今まで一生懸命取り組んできた自分の人生や歩みがまるで無駄だったかのように思えたり、意味がないことのように感じられて、すっかり気落ちしてしまうことがあるんです。マリアとヨセフもそんな危機にさらされていました。その中で言われたのが Let it be、この身に起こりますようにという言葉だった。高校生の方々が知っているかどうかということはちょっと心もとないんですけど、少し 年齢が私と同じくらいか、あるいはそれ以上の皆さんはご存知ではないかと思うんですけれど、ビートルズというグループがあるのご存知でしょうか。4人グループなんです、ビートルズ。ジョン・レノンとポール・マッカートニーというアーティストがいまして、ビートルズファンの中にはポール派とジョン派と分かれるというふうにも、まあ、言われているんです。ポールは、美しいメロディーを作る人なんですが、ジョンはもう少し試作的なイマジンなんていう曲を作ったりしている人なんですけれど、ポール・マッカートニーが作詞作曲をした曲の中でもよく知られている曲に Let It Be という曲があります。実は先ほどから申し上げているこの聖書の箇所ととても関わりのある曲です。その Let It Be という曲はこんなふうに日本語には訳されます。私が苦しみに出会うとき、母マリアが現れて知恵に満ちた言葉をかけてくれる。 Let it be。 暗闇の中に包まれてしまうとき、彼女は私の前に立ち知恵に満ちた言葉をかけてくれる。 Let it be。 すべては御心のままに、知恵ある言葉をつぶやいてごらん。 Let it be。 どんな曲かと言いますと、多分ちょっとサビのところを歌うとあーあーって思い出されると思いますので、突然歌ってすいません。去年授業を私3年生教えてたので、3年生で私の授業を受けてくれてた人たちは、あの先生突然歌い出してたけど礼拝の説教でも突然歌い出すのかと思うかもしれません。ちょっと歌ってみます。 Let it be、 Let it beLet it be, let it be ってこういう感じの歌です。ああってなんとなく耳覚えのある方もいらっしゃると思うんですね。あの Let it be っていうのはその身になりますようにという意味なんですね。そして実はポール・マッカートニーはこの曲を作った時にビートルズは分裂の危機があったんです。今までものすごく素晴らしい曲を発表してきて全世界を席巻してきた、そういうグループです。ビートルズがもう羽田に降り立った時はもうものすごい騒ぎだったんですね。日本でももう全世界でフューチャーしてきた、そういう彼らが分裂の危機にあった時にポールはこの曲を作ったっていうふうに言われているんです。どういうふうになっていくかわからない、でも Let it be、 あなたの御心がもし私たちになるのであればそのように起こりますように、そのようにこの身になりますように。ちなみにここでは母マリアというふうに言われているんですが、ポール・マッカートニーのお母さんもマリアという名前だったんだそうです。そしてポールのお母さんのマリアはカトリックの信者で、キリスト教のカトリックの信者でいらっしゃいましたから、おそらくこの曲を作った時に彼の脳裏にあったのは母のマリアであり、同時にここであなたは身ごもって子供を産むであろうと言われたそのマリアのこともどこかに心にあったのかもしれない。聖書的な背景を知っている私たちからするとこれはまさしくマリアに対して言われたことだった。マリアがそのさまざまな不安の中からこの身になりますようにとそう答えた言葉を彼は歌詞に残していったんです。苦しい時、暗闇にあるときにどうなっていくかわからない不安の中でそれでもつぶやいてみよう。 Let it be、 この身になりますように。マリアが体内に新しい命を身ごもっていたように、ここにいらっしゃる皆さんも一人一人神様からいただいている命、そして使命、成していく技を授けられています。こんな自分に何かできることはあるの、欠点ばかりなのにと思う気持ちと、神が与えておられるってピンとこないな、自分がやりたいことだったらわかるけどと思われる気持ちもあるかもしれません。でも私たちは自分がやろうとしていることをただ自分の計画や情熱というのではなくて、神が私の人生を通して行おうとしておられることがあると思うときに、たとえ自分が思い通りに思い描いたその通りの形やその在り方でなくても、それを 自分なりに担っていくことができる、それがレッティビーなのだと思います。マリアはおそらくこの時14、15歳か15、16歳ぐらいです。15歳の少女が自分がこれから何を成し得るだろうかと不安に思っている時、同時に50歳も80歳もこれからの人生で何が成し得るだろうかと思っています。でももしこの私に神様が何か成し得る技を与えてくださるなら、この私に起こりますようにという言葉を私たちは今朝ご一緒に言いたいと思うんです。マリアを支えた人はもう一人いました。先ほど読んだ聖書の中に出てきたエリサベトという女性です。彼女は高齢で妊娠していました。洗礼者ヨハネというイエスの先駆者となったその母となった人です。マリアは年若くて母となろうとしている、そしてエリサベトは高齢となってもう子供を出産することは無理だろうと言われて、そして身ごもっています。この二人の女性たちはそれぞれ神が与えられた可能性の中で生きようとしている。それはただ体内に子供を身ごもっているというだけではなくて、この人たちは自分の人生に神が与えられたチャンスというその種を身ごもっていく。何ができるだろうか、これから生み出していくことができるだろうか、まだ若いのにそう思っている人と、何が成し得るだろうか、もう私は年を取っているのにそう思っている二人がここで出会って、そして互いに手を取り合って祈り合っている、そのことが聖書に記されている出来事です。女性同士の友情とつながり、祈り合い、愛し支え合う関係をシスターフッドというふうに言います。ちょうど今私たちがこうして同じ礼拝を捧げているように、年齢を超えて私たちに与えられた賜物を生かしていこうとすること、教会はそれをとても大切にしてきました。人が自分の使命を受け入れたり、苦しいことがあってもそれをやり遂げていこうとするときには、必ずそれを支えて一緒に祈る人が大事だからです、必要だからです。私はこのシスターフッドという言い方、関わりを私たちの教会の一色よしこ先生に教えていただきました。一色よしこ先生は恵泉女学園の創設者であった河合道先生と、それから一色先生のお母様の一色ゆりさんの関係を、このシスターフッドという支え合い祈り合う関係の中で伝えていらした。そして今私たちの間でもそれが生かされています。私も皆さんも一人一人の中にある可能性と力に心動かされています。でもどうなっていくだろうかという不安もあるかもしれません。あなたなら大丈夫よ、この身になりますようにという言葉をご一緒に掛け合いたいと願っています。最後に小さな私が高校生だった時のお話をさせていただきたいと思います。私の父は牧師をしていました。今は病気を得て引退して母と過ごしています。母も牧師の娘で教会での働きをしていました。そう言うと、ああ牧師の家庭に生まれたからあなたも牧師になったのねと言われるかもしれませんが、必ずしもことはそう簡単なのではありません。しかし大きな影響を受けたことは事実だと思います。小さい頃からキリスト教信仰に基づいて育まれてきました。礼拝を大切にする、第一にする、人がどう評価するかということの前に神様がどう思われるかということを大切にして生きていってほしい、そう伝えられてきました。その中でそういうものを描いていた私たちですけれども、それだけではなくて 私は父の書斎で育ったので本が大好きでした。中高生の頃から随分とその中の本を読んできました。高校生の時に出会ったシモーヌ・ヴェイユという思想家に非常に影響を受けて、そしてその本を自分のお小遣いを貯めて買ったりしていました。シモーヌ・ヴェイユはフランスの思想家で、労働者との連帯ということをとても大切にした思想家でした。バッハやモーツァルトの音楽が好きで父がよく聴いていましたから、中高生の時代からクラシック音楽を毎日聴いて育まれました。というとなんだかちょっとすごい、なんかあれそんな感じなのっていう感じですけど、どうもそればっかりではないんですけどね。教会学校では高校生の頃から小学生たちに聖書のお話をしていました。牧師をしていた父のところには、時には困難ないろいろな事情を抱えた方がいらして、そうしたお話を聞いていることもありました。私が高校2年生だった時に、あるお母さんと息子さんが教会に来られました。私がいた鳥取県の小さな教会は、教会の礼拝堂と牧師館が同じ玄関、同じ建物の中でしたから、私はよくお客さんが来ると出て行って、あ、いらっしゃいませ、何かご用でいらっしゃいますか、というふうに門前の小僧をやっていたわけなんです。その日もちょうどお母さんと息子さんがやってきたので、私は、あ、どうなさいましたか、今父を呼びますので少しお待ちください、というふうに案内をしました。玄関から応接へどうぞと言って、そして父はそのお母さんと息子さんと相対していろいろ話をしているようでした。そのうち母が呼ばれて、インスタントラーメン作ってあげてくれる、と言って、母は一生懸命それから台所でインスタントラーメンを作って、そのお母さんと息子さんに出していました。それからそれを食べて、玄関からどうもありがとうございましたと言って、お母さんと息子さんは帰っていきました。しかしその次の日、そのお母さんと息子さんは日本海に浮かび上がって帰らぬ人となったということがありました。おそらくどこにももう行く場所がなくて、最後の最後に教会に来るしかなかった。そしてその場所でやっとなんとかいろいろなことを話したのかもしれません。お腹が空いていたからきっとラーメンをっていうことになったんでしょうね。その場でもしその親子がそれで勇気を得て生き続けていたというのでしたら、この話はなんだかハッピーエンドなんですけれど、そうではありませんでした。命の最後を迎えて、そして日本海で浮かび上がってきたお母さんと息子さんを父は迎えに来ました。そうした出来事があってから、父はそれまで書斎で勉強することばかりかと思っていたのに、いろいろな方々の特に貧しさや生活の困難を覚えているお母さんたち、子どもたちのために施設を見つけたり、いろいろなところで走り回ってそのための仕事をするようになりました。中高生に英語を教えていたので、卒業生が市役所で仕事をし始めると、誰々君、またちょっと頼めるかなと言って、そのお母さんたちが生活をしていけるように、きちんとした保護が受けられるようにサポートをするというふうなこともしていったんです。そのことが特に私の中で大きな出来事となって、牧師の道へとストレートになったというわけではありません。でも世界の片隅で起こった、きっと他の誰も覚えていないことかもしれないけれども、その時に蒔かれた種、他にどこにも行くことができない、そういう人たちが命の灯火を灯すために来る場所で、教会というところはあってほしい、そういう思いというのは私の中にずっと育まれてきたと思います。希望を持つということはとても勇気のいることです。私たちの目の前には思いもかけないような出来事が起こってきて、そして自分が計画していたことや思っていた姿にならないことだってたくさんあるかもしれません。けれども その中で私たちが自分に成し得ることはどういうことだろうか。私が今ここからやっていけることはどんなことがあるんだろうか。そう考え続けていくことは、私たちのこの生活の中にまかれた種なのではないでしょうか。そして私たちはそのようなまかれた種を一人一人のこの体の中に持っています。私たちにはそれぞれ違う場面、違う事柄であるかもしれません。少しすみません、お具合が悪くなられた方がいらっしゃるようですので、看護師の方少し見て差し上げていただけますか。お願いいたします。ちょっとお具合がお悪くなられた方がいらっしゃるようですので、サポートして差し上げてください。お願いいたします。そして私たちの礼拝に今日ご一緒に集ってくださいました皆様、演奏してくださったお一人お一人の上に、神様はやはりあなたにではない、あなたにしかできない、あなたでなければならない大切な役割を、務めを与えていてくださっているはずです。そのことを大切に抱いて、このところから私たちのそれぞれの持ち場に、立場に帰っていきたいと思います。今日皆さんがこの演奏を通して私たちに勇気を与えてくださったように、希望を与えてくださったように、私たち一人一人も希望を携えていきましょう。宗教改革者のマルチン・ルターという人は、たとえ明日世界が終わりになっても私はリンゴの木を植えると言いました。たとえ明日が終わりだとしても、そうです、私の思うような形にこれからなっていかないという事実や現実があるかもしれない。それでもリンゴの木を植え続けよう、種をまこう、そんな思いを私たちの聖書の信仰によって与え続けていかれたらと思っています。今日この場にいらっしゃった皆様お一人お一人の中に、そうした種がまかれていることを心から信じ、また私たちは祈りの中で、支え合いの中で、その種を私たちの中で花開かせていくように育んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今私たちと共にいてくださることを感謝いたします。今お具合の悪くなっていらっしゃる方もおられます。またさまざまな事情を抱えてこの場に集っておられる方もいらっしゃいます。神様、共にいてください。不安の中も困難の中もあなたが共に歩んでください。そうして私たち一人一人に与えられているあなたからの希望の種を、私たち自身の中で豊かに育んでいくことができますように導いてください。私たちはここから出かけていって、イエス様の愛を、神様が私たちの中に大きな可能性と希望を与えてくださることを隣にいる誰かに伝えたいと思っています。そのことのために私たちを用いてください。今どうぞその思いで私たちを満たしてください。今日この場に来ることのできなかった方々、それぞれの場にあってあなたの恵みと祝福が豊かに満ちますように、特に愛する者を天に送られたご家庭をあなたが顧みてください。病気のために心痛む思いをしている一人一人のところにあなたが寄り添ってください。今も命の灯火をあなたが豊かに灯してくださいますようにお願いをいたします。礼拝の後に行われるスプリンガーズの皆さんの演奏を、あなたが豊かにその音色を響かせ、私たちの心の隅々にあなたの恵みを行き渡らせてください。そしてこの社会の中にあって、私たちがあなたの福音を述べ伝えていくことができますように、感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。